こんばんは。今日はゲストと一緒に。はじ、い、めまして。どうも。宮古マカです。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。初めてのお客様ですね。はい、ご紹介いただけますか。
そうですね。長谷川さんは
長谷川さん
岐阜からいらっしゃって、ノイズメーカーっていうブランドの代表されてる、うん、はい、僕らの友人ですね。
そうですね。
あ、お二人のお友達、はいはい、今日一緒にようこそお越しくださいました、
は
い、
ありがとうございます。
でついこの間、うん、僕らのクラウナフェアというブランドが、
は
い、
坂田さんが立ち上げたスポーツブランドですね、はいはい、うん、
あのファクトリースポーツブランドっていうテーマなんですけど、うん、でオープニングのイベントをクラブハウスさん、うん、まっちゃんとこのクラブハウスさんで展開させてもらったんですけど、うん、そこのそのプロジェクトの、うん、まあ、リーダーでも
あって。あ、そうなんですか。それはそれは兄さんたちがお世話になっております。
あの僕あの黒子なんで、あの作ってる物を作ってる。
そうで、岐阜に
岐阜であ
の自社工場もお持ちで、うん、でその提携工場も、うん、中国にね、
はい、
中国のどこでしたっけ。
中国は大連と上海の
方。大連と上海ね、はい、そういうもういろいろ手広くやられてる、う
ん、縫製工場、
はい、
縫製工場とキャバクラと。
あ、同業じゃないですか。うちと
そう、ね、
うちはスナックですけど。
それは大連でしたっけ。
それ大連ですね、
はい、あ、本当冗談じゃなくて本当に
本当に本当に本当に本当に本当に冗談
かと思って。
これダチなんで、
いやもうこれからどんな話が飛び出すか、はいはい、まずこちらは岐阜のお土産いただいていいんですか。
信長のエビしょっぱい、はい、バター塩、
黄金色に輝く、
すごい、ね、
金ピカの箱いただきましたよ、早速いただきましょう。
これいただきたいですね、
はい、ありがとうございます、はい、お気遣いいただきまして。
とんでもないです。信長、岐阜といえば信長
ね、今、うん、
厳密に言うと岐阜のどちらなんですか。
僕は岐阜県の大垣市っていうところ。
大垣市、
はい、あの梨が有名なんですよ。梨、
果物の梨、
はい、へー、ところで
夜行電車に乗るとこですね。
あ、そうです
ね、青春18切符で。
そう、18切符のスタート地点なんです。
そうです。
あ、そうなの、
はい、大垣でみんな夜行列車に乗り込むんです。
そう、知らなかった、
それすごい。
だからそこに乗って僕初めて東京来たのはそれで来ました、東京に、
18
切符、はい、4時ぐらいに着くんですよ。で原宿の吉野家でずっと原宿行くお店が開くの待ってて、
あるね、あるね、
うん、僕の青春18切符で来た、一番最初です。
いいですね。
私も
よくご存知
です。学生時代はそれで東京まで通ってましたので、はい、いいですよね、あの雰囲気ね。
めっちゃいいですよ。
みんな夜行電車で下で寝る人もいれば、
あ、そうね、あの、もう一回ある、
4人掛けでなんかね、レジャーシート引いてくれる人がいるんですよね。もう靴脱いでみんなもう上がりなとか言って、そんな言い方じゃないです。気持ちはそんな感じ。
あ、なるほど、
うん、ね、おせっかいな方がそうやってやってくれて。いただきます、金ピカの袋。
どうぞ食べてみてください。結構うまいですよ、俺はね、
うん、
好きなんですよ、うんうんうん、エビのお菓子、
はい、
信長のエビしょっぱいだけどバター風味って書いてますよ、うん、バター塩、
うん、面白いです。
何これ、源氏パイみたい、
うん、ね、
ねえ、
岐阜ってね、名古屋にも属してないからね、多分パクリが多いんですよ、うん、なんかちょっとパクった感じがないですか。
地域から町
だ、うらぎパイ
とか、はい、確かに、うん、
まあちょエビの味もする、
うん、
うん、うなぎパイのエビバージョン
で、岐阜エビ何にも関係ないです
よ。本当だね、
はい、だってもう海なし県なんで、
そうね、
本当や、
何にも関係ないのになぜかエビしょっぱい。
へ
え、
確かにね、
はい、確かに、
まあ川エビもいるからね。
そう、
金の献上、でも信長と関係があるのかもしれないですね、エビが、
うん、
美味しい、香ばしくて、
ね、
うん、
よかったです。
でも周りのザラメが甘くて、
金がいいかなと思って。
金がいい、いいですね、
さすが。
うん、
それさっき、うん、和歌山に、ね、到着されて
初上陸ですか。
電車で来たの初めてで、
うん、岐阜から、
はい、
そう、それまでは磯野浦に長谷川さんはサーフィンもういろんなところでされてて、
うん、あ、そうなんですね、はい、磯野浦には何度か、ね、
はい、
だから何回目ですか、和歌山。
車で磯野浦は僕 2,3 回来てるんですよ、
うん、
はい、一回も波は当たったことないんですけど、
いい波に当たった、
当たったことないですけど、
うん、
今回電車で初めて来たんですけど、うん、めっめっちゃ遠いし、
遠いです。
これそもそもあっとんのかと思ってだんだん不安になってくる途中で、、
う
和歌山駅と和歌山市駅があるのに気づいて、
そうですね、
うん、佐賀さんに連絡しても全然 LINE 書きへんし、
あ、悪い人
なんで、
悪い人
電話して
ない、あ、そうなん
や
でも、すぐ返したでしょ、
いや、まあ、まあ、立ってましたよ。
でも全然違うんですよね、和歌山駅と和歌山市駅は。
ですよね、
うん、
めちゃめちゃな、
失礼しました、
本当にどうなのと思って着いたらなんかやっと着いたのなんか、うん、遠くの方でニヤニヤニヤニヤしてる人がいるし
ちゃんとね、うん、向かいに行ったけど、
あ、駅までね、
向かいに行った、不安そうになんか、なんかたらたら電話しながら来るなんか不良のおっさんみたいなのがおってあれ絶対長谷川さんやなと思って、
地域では目立ちそうな感じですね、そうそうそう、
あっとんのかなと思ってすっごい悩んで、
うん、はい、間違いなかったです、
だいたいガラガラだったんですよ電車、
うん、
いやそうですよ、
まあ、指定買う必要ないでしょあれ、
うん、指定できたの
そう俺指定できたんですよ誰もいないのに、
いやいやいや、
もう指定の意味は大きくあるんですよ、
どうですか、
リクライニングができるんですよ、
ちょろっとねこれぐらいですよポキって、
でもね長谷川さんぐらいになったらその南海電鉄にやっぱりね、
う
ん、貢献してもらわなきゃいけないんで、
いやいやいや、
まあいいですよ、指定買ってくださいそれ、
う
ん、指定してください
指定で買えるとなんか早いですよね、難波から着くのやっぱ快適すぎて和歌山の人はそうですよ、うん、みんな
2両分ね、2両分、
2両分
はい、
じゃあ僕2両分早い、
4両分か4両分早いか、
え、どうやって来たんですか、
でも途中で気づいたからそのやばいっていうことに、うん、僕、うん、新大阪まで来てそっから JR 乗っちゃったんですよ、環状線に乗り換えるって出たから、
うんうんうん、それは出ました、和歌山駅に登録したらそう言われます、
途中でやばいってなって気づいて新今宮駅、
新宮で乗り換えてね、
はい、
あ、クロート
うん、
それもまあまあ早い言い方や、
うん、
あ、まあまあ早い、
そうなんですか、
まあまあ大丈夫、うん、大丈夫です、
ジッパン、
いやもうめちゃめちゃ焦ってあれと思って、ね、なんか涼さんは涼さんの南波ではいいよとかっていうか、
南波なんか出てこないですもんね、
出てこないですよ、なんじゃこれと思ってい
やいや、たどり着いてよかったです、
よかったです、ようこそです、
ようこそ、ようこそ、ようこそ、
うん、
ようこそ、
なるほど、
ホテルめっちゃ良かったし、
カンデオホテル ね、
はい、すごいいいです、
お風呂行った、お風呂まだ、
お風呂行ったら、
うん、
で毎回めっちゃ張り紙貼ったんですよ、大体タトゥー禁止って、
うん、はい、タトゥーをされてる、
そうですね、もう今も耳とか、
はい、うん、全然 OK らしくて、入ってゴロゴロって入った瞬間にめっちゃ入ったやついて、
うん、
あ、俺と思って、でもう一回出て、うん、でもの書いてないんですよ、タトゥーダメって、
はいはい、よかったじゃん、
あ、これいいんだと思って、
う
ん、サウナももう久しぶりに言う、こういい感じで入って、
ね、
あ、よかったですよ、
あ、めっちゃ良かった
です、あの露天風呂いいですよね、
めちゃくちゃ良かった、
木の皮見えて、
うん、めちゃくちゃ良かった、
あ、よかった、あれ
良かったね、
よかった、
はい、久しぶりにゆっくり
入
り
ました、嬉しいです、嬉しいっ す, しいっす
ちょっとそもそもお三人の出会いとか聞きたいな、
は
い、
あ、そうそう、僕はまあ今回のこの座組で初めてお会いしたんで、
そっか、お仕事って、そうだよ
ね、間接的にはね、その、
うん、
まあ、
そうですね、はい、
某ブランドの関係で遠くにいらっしゃるのは何とか話としてして、
ね、
うん、会ったことはなくて
存在はしていたけど、
坂田君と長谷川さんはどういう、
一番最初に会ったのは、
うん、
ZOZO の武藤さんの紹介 で、
まあ、
で彼も岐阜で、
うん、ね、
長谷川さんと同郷 で、
う
ん、で長谷川さんがその自分のところの会社、あ、工場を、
うん、
まあ、経営されてて、で自社ブランドのノイズメーカーを始めるときに、
うん、
その時に武藤と長谷川さんもお会いしてるのかな、そのもっと前、
いやちょっとでも前ぐらいの感じなので、
うん、でなんか、岐阜でそういう今度ブランドを始めようとしてる面白い、
うん、
不良がいると面白いおっさんがいるから、うん、あの佐賀さんなんか会ってくださいっつって、
武藤さんからの紹介で、
そうですよ、銀座かなんかでお会いしました、一番最初、
そうですね、一番最初、
そう、それでいろいろお話しさせてもらって、で長谷川さんってまあ見た目はこう、
うん、
男っぽいけど、
うんうん、
すごいこう丁寧なんですよ、
うん、お仕事が
、うん、
人柄が
両方、
うん、
素晴らしい、
で当たり前っちゃ当たり前なんですよ、その、うん、縫製工場とかって、
うん、
あの丁寧じゃないと成り立っていかないから、
確かに、
あの、で大雑把だと自分が、自分の首絞めちゃうから、もちろんそうなんだけど、でもそうお付き合いしていくうちにそういう人柄とかが分かって、より興味が出てきた。
確かにギャップありますね。武藤さんもそうだけど、見た目はやっぱり派手で目立つけど、こう中身がちゃんと繊細 で、
なんかね、ちょっとね、和歌山とまた違うんだけど、岐阜田舎もんだから、ちょっと派手に従うのよ。
岐阜の岐阜大手武藤さんもそうなんですけど、ちょろっと金持つともうだいたい派手な、
だいたい派手、
ものすごい浮いてましたよ武藤さんも、もう和歌山市駅で、あの人は誰だっていう、
あの人がね来た時、たまたまですけど、白いスーツだったんですよ。
そうなんです。本当に、
横山やすしか、
全身白いスーツで、あの白縁のサングラスの時もありましたよね。
ああ、そうだね。
ねえ、目立ちましたね。
やばいですね。
ちょっとやばい人だと思いました。怖いと思って。
やばいですね。でも顔優しいじゃないですか。
そうですね。
武藤さんは顔優しくて、ああいうなんかファッションっぽいじゃないですか。成立するんですよ、まだ。で、僕ファッション好きなんですけど、顔がヤンキー顔だからその
なんだろうね、
成立しないですよ。
なんだろう、
いやー、でもそのサングラスの奥の瞳は優しそうですけど、
そう優しいのかな。
優しいのかな。いや、優しいんじゃない。優しいんじゃない。
やっぱりその繊細っていうのはなんかこう分かりますよ。
そうなんです。
ね、
それでね、なんかいろいろね、もう、まあ僕らより、長谷川さん40なんか中ぐらいでしょ。
今7です、
ね、47だから6歳とか年下なんだけど、も
う
人生経験がもう半端なく、いや深いんですよ。でもね、
そうですよね、中国にキャバクラと聞いただけでちょっと興味がいろんなところに湧いてきました。
でも家族構成から、
家族構成も
全てもうやっぱりもうね、ちょっとこう僕らの想像を超えたものが、
持って生まれた環境がすごかったのか、長谷川さんがすごい生き方を選んできたのか、
長谷川さんが気づいてきた奇跡というか、道のりがやっぱすごい、すごいんです。
ゆっくり聞かせてもらいたいので、
はい、僕何なりと何でも話します。
先に思い出の曲から伺っていいですか。
うん、そうしましょう。
頭を整理したいですね。
思い出の曲は、あ、
はい、
そうですね、青春のビースティーですね。ビースティーボーイズ、
ビースティーボーイズの中で
超青春なんで、
なんという曲をかけましょう。
サボタージュで、
サボタージュ、
はい、
聞きましょう。青春ソング聞きましたけど、
ねえ、
どこから迫ります。
そう、
長谷川さんの人生、
まずですね、やっぱ人となりを知りたいんで、
はい、
まあ、僕らね、洋服ファッションがやっぱりこう、共通項なんで、長谷川さんがなんか一番最初に自分のお小遣いで買った洋服とか、
いいですね、
なんかそういうの興味あるなと思って、改めてそういう話したことないんで、いくつの時に何ですか。
俺すげえなんかどうだろう、中1ぐらいまでは親に買ってもらうとか、
普通
親と買いに行くっていうか、そうするとなんか地元のショッピングセンター
とかなん
ですけど、中2の時にたまたまおふくろが読んでいたファッション雑誌がたまたまあって、それを本当にたまたま俺が開いて、たまたま開いたページがこう今もあるブランドでコムデギャルソンだったんですよ。でおふくろに、これめちゃくちゃかっこいいんだけど、これ見に行きたいんだけど、
それは、まあ、お母さんが読まれてたということはレディースのコムディギャルソンが載ってた。
そう、レディースのコムディギャルソンだったんだけど、その時の特集忘れもしずに、こうちょうどコレクションの特集だった、
はいはいはいはい、
それでレディースとメンズ両方載ってたんです、コレクションが。
なるほどなるほど。
でそれが1990年か91年どっちか、僕が中1の時
に、
それ見ておふくろにこれ見たいんだけどって言ったら、その当時から岐阜にコムディギャルソンって青山よりも売るギャルソンがあったんですよ。でそこに連れてってもらえる話になったんだけど、それなんでかっていうと、まさかのおふくろがそこの顧客だったっていう話で、
お母さんおしゃれ、
そうそう、おしゃれなお母さん、
ね、それは岐阜市にあるんですか。
もちろん岐阜市にあって、
で
親から岐阜に電車に乗って、おふくろが買ってて、でおふくろは高いの知ってるから、俺に 教えたくないみたいな、
はいはいはい、
連れてってはやるけど、うん、そもそも自分で買えよみたいな、
うん、いいねいいね、
出だしでその話、
いいですいいですいいです。
その当時うちの親父ってまあなんかチンピラみたいな親父だったからそのなんちゅうの今でいう参拝みたいな、
はい、
仕事と、はい、市に堤防の草刈りを受けていつも草を刈ってるような親父だったわけ、まあ、一応なんか従業員 2,3 人いて、
うんうんうんうん、
でその親父に頼んで、うん、ちょバイトしたいんだけどっつって、でバイトして初めて、うん、親父のところ で、
うん、
でその金持っておふくろに連れてってもらって、もう1回、うん、2回目、
うんうんうん、
その1回目値段見てないから、
うん、
2回目行った時に値段見て、うん、はみたいな、買えるもんなんもないですよ別にバイトして
持ってったお小遣いでは、
まあそうですね、シャツで2万5000円とかでしょうね。
そんなもんだった。
その当時いくらぐらい持ってったんですか。
俺ね多分 7,8 千円だったと思う。
なるほどなるほど。
唯一買えるなってあったのが、うん、靴下か、うん、もうちょっと頑張ったらスリッポン、そのスリッポン、
靴、
ちょっと尖ったスリッポンがあったっていうか、そのでもそれも1万2、3000円して
ね、あ
買えなくて、
中学生じゃそうですよね、
で靴下2足買って、そっからダダハマりで、ひたすらバイトしてギャルソンを買いまくってました。
あすごい、
めちゃめちゃ買ってました、必死に買ってたろう、
へ
それが一番最初で、それ買い出した後に裏腹が来るんですよ、
うん、
高校1年生ぐらいから、
うん、
でそっからまあそのいろんなブランドイナフとか、
うん、
なんか、
うん
まあ、そういうのが好きにはなっていくんですけど、うん、まあ僕の原点多分ギャルソンの原点だから、
うん、じゃあ東京に出ようみたいなのももちろんファッションで、
そうですね、
行きたいっていうのが最初ですか。はい、
洋服がいろんな本店が見たい、ギャルソンの本店が見たいとか、
うんうん、
ノーウェアが見てみたいとか、
はいはいは
い、そういうのがきっかけで東京にちょこちょこそのバイトしていくようになったのが最初ですかね、
うん、なるほど、
はい、多分そうですね。
東京で生活してたこともあるんですか。
あそれね、あの親父に殴られすぎて家出した時です
殴られすぎて
家出した時、別の理由で、
それいくつの時
それ高校2年生の時、
高校2年、うん、なんか悪いことやったから殴られたんでしょ、うん、でも
なんか違うんですよ、おふくろは絵とピアノの先生だったんですよ、で親父はチンピラみたいでしょ、
うん、
で
お
ふくろが急にすげえ病気になっちゃって、
う
ん、で俺がこういう時に死んじゃったんですよ、おふくろね、で死んじゃって、親父もさらに頭悪い親父がさらにおかしくなったの、
うん、
でこいつ何なんだろうみたいな話になってで酒飲んで殴るし、
で
むちゃくちゃになっちゃって、で俺家出て、東京の六本木の AMPM ってバイあのなんかコンビニ、
はいはいはい、あるよ、
そこでバイトしてて、六本木の交差点のところ
ありましたね、
そう AMPM であったでしょ、そこでバイトして、しかもその時の店長すごいいい人で、そこでもう住まわしてくれてたの、奥のバックヤードで、
すごいね、
この平成の時代に。
そう、 でも親父チンピラみたいな変なヤクザみたいなやつだったから、なんか知り合いとか古文とか使って、俺見つかっちゃって
え本当に
本当に本当に見つかった、
東京にいるのに。
そうです、もうタッコ殴りでボッコボコにされて連れ戻されたけども、さらに腹立ってもう一回出たの俺、
うん、
その時次住んだのが練馬、石神井公園、
石神井公園ね、あるある、
そこに、そこに逃げて、そこでもバイトしてた AMPM まで、
あAP85
そうそれも捕まって結局連れ戻されて、で高校は卒業したけど、そうもう本当にマジで本当に今でも思い出すと腹が立つんだけど、
じゃあ高校卒業までは岐阜大垣にいようと、
そうです、
決めて、その後はどうされてたんですか。
その後は結局高校卒業して、なんかこんな生い立ちを話さなきゃいけないわかんないけど俺あれなんですよ、なんか親父そういう風だったんですけど、そう親父の知り合いかなんかわかんないんだけど、競輪選手で、競輪選手になるための高校に行ってたんですよ。
静岡
なん
だ。じゃあ修善寺の専、その修善寺の競輪学校は、そこに入るためにみんな練習するんですよ。
なるほど。
あそこに入ったら全員プロにはなれ。そうなんですよ。
じゃあ身体能力高いんでしょ
う。いやいや、もうでそれをもう死ぬほどやらされてて、も
う
師匠をついて、
はいはい、
岐阜の選手強いですもんね。
そう、あ、そうなんですね、はい、まあ若いも競輪ね有名ですからね、
岐阜は。
本当にでもそれ結局まあなんか、1時突破しても2時があるし、2時突破しても3時があるし、
難しいんですね。
やっぱ僕らの時で2000人来て70人受かった。
それはすごいね、
はい、
ちょうどでも人気だった時代、
まあ、時代は時代です ね、 それが
中野とかね、
うん、そういうのがね、あ、そうですそうです、そういうのがあったですね、うん、それが嫌で結局逃げ出して、まあ、逃げ出してて結局慣れずに、
う
ん、でなんか住み込みで働くところを一生懸命新聞で探したんですよ、
うんうん、
そしたら今の職業なんですけど、なんかアパレルで住み込み、
うん、で岐阜で、
そう、それがなんかミシン踏むところ で、
うん、
でそこでまあ技術も覚えれたんですけど、
え、じゃあその洋服を作る専門学校とか行ってるわけじゃないんですね。
あ、ないない、そんな金もないし、
へ
え、さすがね、でもやっぱ叩き上げ
すごいね、
ね、今の繊細なお仕事につながるっていうのがすごいですね。
いや
その間ずっとおしゃれには興味があったんですか、ファッション。
興味もめちゃめちゃあるけど、その当時そのデッチだから、うん、だいたい朝の4時ぐらいに叩き起こされるんですけど、そっから4時ぐらいから夜の8時ぐらいまで一生出荷なんですよ。
あ、 出荷、ね、
あの当時って佐川急便が不愛だから何時でも取りに来るんですよ。
あ、
寝るの12時で朝4時とかでしょ。
うわ、
それでき
ついね。
俺マックス6万しかもらってなかったですから、
ね、住み込み
月それであの名前言いますけど、岐阜の司産業って悪いところなんですけど潰れましたけど、そこ本当に舐めてましたからね。本当に6万もらって地獄。
シャツ1枚買えない。
社食とかはちゃんと、
あ、そうです、だから寮なんで。
あ、そっか、
寮で飯も、
ご飯は全部、
いや、そのご飯が、うん、その時当時キノさんっていうババアいたんですけど、その
知らない
寮母さん、
そう、寮母さん、うん、
寮母さん、
そのおばあちゃんが握るおにぎりしか出ないですよ。
3食
おにぎり1個、
しかもキノギリっつってつばをペッペッってやって握るんですよ
いや昔はそうですよ
本当に、
そう、マジで、
ね、もっと昭和の初期の話、
昭和の初期ね、戦前ね、戦前ね、戦前でしょ、
すごいね、
やばいです。だから俺18からそこに24までいて、
うん、6年間、
6年も耐えましたね。
気合入ってるね。
そう、そこででもミシンとパターンをとにかく身につけて、
すごい、
すごい、
でも大変だったの、その間になんか青の親父死んだりするから、もう本当すげえ大変で、
うわ、
そう、別にだから実家もないし何もないから、うん、帰る場所もないでしょ、
うん、
だから基本いつも住み込みでしかこう職を探せないから、
うん、
ひたすらこう住み込み住み込み、
気合い入ってる、
ね、その当時作っていた洋服はどういうジャンルの洋服だったんですか。
大阪です、大阪のね、
うん、
今あるのかな、難波とかにあったカラースーツって分かります？赤いスーツとか、
はいはい、分かりますよ、
青いスーツとか、はい、青カラーとか、はい、そういうのを作って会社だったんですよ。だからその難波花月でやってる人たちが買いに来るようなお店、はい
は
い、
カラーってあの襟のことですか。
そう、
そうです、
うん、そういうのを作るお店でした、あの会社でした。だからスーツを覚えれる僕にはいい会社ではあったんですけど、
スーツってやっぱ難しいんですよね。
そうです、もちろんもちろん、
うん、
なんかね、僕ら高校生の時って、うん、あ、まっちゃんは高校ね、うん、あの私立じゃないからあれだけど、うん、学生服とかを買いに千葉、うん、大阪の千葉の、
うんうん、
なんか問屋街みたいなところに行ったら、うん、行ったら、うん、その学生服のちょっとなんか短いやつとか長いやつとかも売ってるし、
うん、
それカラースーツとかいっぱい売ってた、
うん、
多分そういうところに卸してて、うん、で、まあ、まあ芸人さんもその買いに来たりとか、うん、いろんな人がね、
そう、
あ、そのなんか千葉の問屋街とか元気やったもん、その時。
そうよね、
そうですね、活気のある時代、
う
ん、
そうで、うん、すげえ悪い会社だから、うん、その従業員をすごく安く使うわけじゃないですか、
まあね、
従業員すごい安く使ってるし、時代が洋服が売れた時代だから、
うん、
めちゃくちゃ儲かってたと思うんですよ
ね、
うん、そこにずっといましたね。
一生の財産、技術を身につけたんですね。
いや、うん、技術なのかなんか分かんないですけど、ただまあ3食飯付きっていうのがでかかったですね。食えるし、
寝
るとこも困んないじゃないですか。
おにぎりね、
おにぎり、
木のぎり、
木のぎり、木のぎりって何ですか。
木のさんっていうババアだから、ババアが、ババアが握ってるから。
いやー、ちょっとなかなか今の時代まで
引き込みそうな話
たどり着かない濃厚な青春時代ですね。
こんな人とは知らなかった
ね。いや、でもだから俺青春なんかないですよ。高校生の時はひたすら自転車だし、
うん、
で親父むちゃくちゃだし、もうその出てからなんてずっとデッチだからずっと遊んでないし、
う
ん、だから誰かと遊んだり、なんか飯を食ったり、うん、楽しいことは多分15歳ぐらいから、
うん、止まってる。
30ぐらいまで俺ないですよ、多分。
全くない。花火見に行こうみたいな。
ない、金ないし、ね、
そう、いやこれちょっと来週もぜひお越しいただいて後編を聞かせてください。
そうですね、
ぜひ、うん、いやちょっともう一回乾杯しましょう。いやいやいや、ありがとうございます。
来週もよろしくお願いします。
すごいな。